はい、こんにちは。税理士の吉沢でございます。私たち、アライアンス LLP では、毎年7月にセミナーをしております。そのコンセプトは、4人で1年間、巷で言われる仕事術を試してみて、その成果を報告するというものです。そして今回のテーマは、交渉術、心理術というもの。つまり、交渉によって、相手の納得を得ながら自分に都合の良い、有利な場所を探すということです。そして、そのための議論やコミュニケーションの手法を人間の心理面から検証していきます。この交渉術というものは、いわば武器の使い方にあたるわけです。では、その交渉力の源泉である知識、情報という武器はどうやって入手をするのか、そしてどうやって使える武器に変えていくのか、ということをセミナーのスピンオフ企画として、税理士の天野晩さんとの対談形式でお伝えしていこうと思います。ということで、天野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第1回目のテーマは、その知識武装、そのための知識は、どの領域をどんな順序で学び進めていくのがいいのかという話をしていこうと思います。まあ、多くの業界で議論にさられることがあるんですけども、それはスペシャリストがいいのか、ゼネラリストがいいのかという話です。天野さん自身はこれ、スペシャリストとゼネラリスト、どちらを目指しているんですか？
はい、私の場合は、まあ、税理士の方では何でもいろんなことができるっていう意味で、ゼネラリストの方なんですけども、仕組み化のコンサルの方は、まあ、スペシャリストとして、深くやっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。はい。で、僕自身はどうなのよっていうことでいくと、僕自身は、もともとはスペシャリストだったんですね。というのは、勤務税理士時代は、まあ、いわゆる節税のコンサルティングっていう分野に身を置いてましたので、まあ、当時は顧問先っていうのはなかったですから。申告書も書いたことないし、会計ソフトっていうのも触ったことがないんです。で、その状態で、まあ、いわゆる富裕層だとか、あるいは高収益企業に対して、まあ、節税提案。具体的には、不動産だとか、生命保険だとか、航空機だとか、まあ、そんなものを販売していくっていう仕事をしてたわけですね。で、そこからですね、まあ、26の時に勢いで辞めてしまいまして、その後はどうするのって言った時に、今度はスペシャリストでは仕事そんな取れないんですよ。僕26だ。なので、やっぱり、まあ、いわゆる、法人税の申告だとか会計処理だっていうことをやっていかなくちゃいけないっていうことになるわけなんですね。まあ、そういうふうに、まあ、変化をしていったわけなんですけれども、じゃあ、どっちが人に選ばれやすいのっていうことでいくと、これ結論はやっぱりね、スペシャリストの方が最初は選ばれやすいと思います。つまり、何々ならあの人っていう評価を得る。そうした方が選ばれやすいのは間違いないかなと思います。ただ一方で、そのスペシャリストっていうのは、やってることはこれ全力一点買いと同じですので、その分野が、廃れてしまったりするとですね、一緒に廃れてしまうリスク、あるいは、そのブランドイメージが汚れてしまうと、一緒に汚れてしまうイメージっていうこともあるんですね。なので、必ずしもこのスペシャリストがいいとは言えないんですよ。例えば今だったら仮想通貨専門税理士っていうのは、まあ、やれば当たるんじゃないですかね。だけど、この先仮想通貨に何かあった時には、一緒に物笑いの種にされてしまうリスクもあることなんですね。だから、必ずしもスペシャリストがいいとは言えないんですけども、そのスペシャリスト、これ大きく分けると2種類あるわけなんですけど、これ一つは、これ業種特化っていうことです。つまり、顧客層を特化するってことですね。そうすると、その分野のトップの人が 集まるようになります、
うんうん、はい。
それに対してスキル特化、それ問題解決の手法を提供するっていうことになると、その担当者が来ちゃうっていうことになるんですね。
うん、
まあ、このように2つスペシャリストでも違いがあるので、まあ仮にスペシャリストになるのであれば、僕は業種特化の方が生き残れる可能性は高いかなと思います。
はい、
というのは、そのやっぱりスキル特化の場合には問題が解決しちゃうと、次の仕事がこう同じ人から来る可能性って低いんですよね。
うーん、そうですね。
そうするとずっと顧客を獲得し続けなきゃいけなくなっちゃうので、
はい、
結構しんどいっていうことになるんです。
はい、
それよりも一人のお客様から何度も何度も仕事をいただけるっていう方が安定的だし、収益も高くなるわけですね。
はい、
じゃあそのためにはどうすればいいのっていうと、やっぱり最初は得意分野は明示すべきだと思うんですよ。
はい、
僕であればやっぱ節税が得意とか、
はい、
いうことで、ああじゃあそれが得意になったらちょっと相談乗ろうかなっていうことなんですけども、まあ、実際にそれが終わっちゃったらですね、うん、はい、さよならではなくて、実は僕これもできるんです、あれもできるんですっていうことをアピールしていって、最終的には、まあ、なんか問題あったら吉澤さんに相談すればいいよねっていう、まあ、いわば、まあ、個人秘書のポジションですよね。
はい、
僕はそれをコンシェルジュ型と呼んでるわけですけれども、まあ、そういうポジションを得ることが重要なんじゃないかなってことなんです。
はい、
そのためにはその専門性のアピールの仕方、あるいは知識の習得の仕方についても、本当に一つのことだけを限定して深掘りをしていく専門、いわゆるディレクトリ型ってやつですよね。
はい、
それよりもいくつもの専門性を同時に見せながら、その中の一つとして選ばれるっていうタグ型の方が合理的なんじゃないかなって言ってます。
はい、
例えばネットショップなんかでも、まあ、実際多くの店がこれ何々専門店とかっていう表示で店出してるじゃないですか。
はい、
で実際にそれだけを本当にやっている店っていうのは少なくて、その専門店をいくつも並べているっていうケースの方が多いんじゃないですかね、
はい、
儲かってるところ。なので、まあ、そんな形でですね、その知識についてもその専門性のある部分を複数持っておく方が実は有利なんではないかなってことなんです。
うん、はい、
そうすると結果的どうなんのよということでいけば、これはまあ最終的にはこれゼネラリストに近づいていっちゃうとは思うんですよね。
はい、
でそのゼネラリストとして個人秘書としてお客様の一番近いところにいればどうなるかっていうと、今度はそのスペシャリストである専門家を指名できるようになるんですよ。
はい、
そうですよね。
はい、
だって専門家はそういうお客さんがいることを知らないわけですから、
はい、
我々その個人秘書が社長これもっとこういうことに気をつければあるいはこの問題を解決すればもっと良くなりますよ、このままだと大変なことになりますよっていうことで、潜在化しているニーズを掘り起こすことができるわけですよね。
はい、
そして、じゃあそれ吉田さんやってくれんの？いや、これは僕はできないですと。もっと強い人がいます。うん、っていうことで、専門家につながる。
はい、
そうすると、そのためには、その広範な知識も必要ですし、うん、それを得ていれば、こちらから自分より優れた専門家を指名できるようになるわけです。
はい、
で情報なんてものはこの先どんどんどんどん価値は下がっていくんでしょうけども、こういったコーディネートをして問題解決の手法を実行する部分っていうのは、まあ、どんな時代になってもなくなることはないのかなと思います。
はい、
なので、まあ、スペシャリストの仮面をかぶったゼネラリストといったポジションを選ぶ、あるいはそのための知識武装していくっていうことが実は合理的なんじゃないかなと思うわけです。はい、でそのスペシャリストっていう人には大きな弱点というか陥る落とし穴があるんですよ。
はい、
でこれは何かっていうと、 よく言われることに、これあなたの持っているものがハンマーなら、すべての問題が釘に見えると言われています。
はい。
これはどういうことかというと、その多くの人が会社なりが抱えている問題、それが大きな問題だから解決しなきゃいけないと言ったときに、いやいや、これはここに問題があるんですよっていうふうに、すべて自分の専門領域の問題だとして捉えちゃう。例えば税理士だったらば、税金を安くすることが生き残りの道だって捉えるし、社会保険労務士さんだったら、まあ、要は労務の問題でしょうっていうふうに捉えるし、弁護士だったらば、コンプライアンスの問題だとっていうふうに、すべて自分の領域のことが問題の根幹のように捉えてしまうんですね。
はい。
まあ、これの弱点があるので、これ注意していかなきゃいけないっていうことなんです。
はい。
で、そのために僕は何をしてきたかっていうと、まず僕は税理士という仕事をしていて、で当時やってたのはその、資産税を中心にした、まあ、節税提案なわけですよね。
はい。
そこで不動産の再開発とかも扱うことが多いので、その専門性をこう補うために、宅建の資格を取ったんですよ。
はい。
だけども、そこでちょっと問題が起きまして、ある、その、企業さんに、その事業承継コストを引き下げるための提案をしたんですね。
はい。
まあ、簡単に言うと、その金融商品ドンと入れてですね、2年間連続で大赤字を作ると、
はい、
そうすると事業承継コストが大きく下がりますと、
はい、
いう提案したんですけども、その時にお客さんに言われたのは、まあ、吉田さんの言うことは正しいでしょうと、だけども本当にそれをうち実行したら銀行からの評価も下がっちゃうし、お客様からも信用不安起きちゃうんで、そんなことはできないよねっていうことを言われたんですね、
はい、
でこの時になって初めて自分がやっていることの過ちを気づかされたわけですよ。企業っていうのはその事業承継コスト大事だと思うんですね、
はい、
そのために僕を呼んでいるとは思うんですけれども、何も事業承継のコストを払うために会社って成立してるわけじゃないから、
はい、
もっと広い意味で会社経営ってのを知っておかないと、こういうミスが起きちゃうんだなってことなんですよ、
はい、
そこで、まあ、今更勤めるわけにはいかないと思ったので、その経営全般を広く知るために中小企業診断士っていう資格を取ったんですね。
はい。
で、その後 IT スキルも身につけなきゃいけないだろうっていうことで、システムアドミニストレーター資格も取ったんですけども、
はい、
でその後独立後何を学んだかっていうと、ここで学んだのは話し方なんですね、実はね。
はい、
あの日本話し方センターって江川博先生っていう人が主催したところがあるんですけども、
はい、
まあ、そこで話し方の基礎って学んだんですね。これがね、やっぱりその僕の人生で一番コストパフォーマンスの高い知識習得だったんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
まあ、その話し方のスキルがあったゆえに人から評価されることも多かったですし、
はい、
そこで学んだですね、その説得力のある話っていうのは、実は書き言葉にすればそのまんまですね、これコピーライティングになっちゃうんですよ。
はい。
ということでもうやっぱ集客にも役立つし、交渉にも役立つしということで、はい、まあそれを体系的に習ったっていうことは非常に役に立ったなと思います。
はい。
で、その後、まあ、あんまり意味なく英語を習い、これトイックで850まで取ったんですけど、その後一回も使わずと。だからまあ全部こうやってったことが当たってるわけではないんですけれども、まあ、そんな知識習得をして、そしてさらにお客様からの要望が多かったその金融機関との対応とか、
はい、
あるいはその M&A などで評価が必要になってくるので、ファイナンス理論だとか、
はい、
正しい損得を計算するための経済成功学だとか、そういったものにまあ分野を広げていったわけですね。
はい。
つまり一言で言うと、僕の知識習得っていうのはどうなってるかっていうと、
はい、
T 字型習得っていうのになってるんです。
はい。
これアルファベットの T ですね。
はい。
これはアルファベットの T は真ん中が深い棒になってて、横に広がっていってる。
はい。
つまり深い自分の専門分野での知識、
うんうん、
そしてそれに関連するであろう後半の浅くてもいいですけども知識を備えるってことです、
はい、
これがですね、まあ、時間をかけてどんな方向性で専門領域を広げていくかっていう話になってくる。ただこれ自体やっぱり時間かかるんですよ。
はい、
で、まあ、我々も そんなに全てのことに時間が与えられてるわけじゃなくて、短期間でそれこそ交渉の舞台に立たなきゃいけないとか、
はい、
いうこと多いですよね、
はい、
あるいは相手先を説得しなきゃいけないとか多いと思うんですけども、
はい、
じゃあそんな短期間で交渉の武器となるような知識武装をするにはどうしたらいいのって話、
はい、
でこの場合には僕は学ぶべきことっていうのは基礎と応用と特殊事例っていう3段階あると思うんです。
はい、
でまず基礎、まあ、どうやって学ぶのかって言ったら、まあ、これはね、やっぱりね、薄い基本書が非常に有効に働きます。
はい。
初めての何々みたいなやつですよね。
ま
あ、絵でも漫画でもいいです。
はい。
まあ、そういうものをですね、まずは読む。そうすると体系的に漏れのない理解ができますので、
はい。
まずはそこから学んでみるのが重要かなと思います。
はい。
で、まあ、これだけでは相手もそれなりの知識を持っている人なんで、共通認識ができるだけで、なかなか交渉で勝てるところまでいかないんですね。
はい。
そうした場合には当然、その応用となるところに知識を向けていかなきゃいけないってことなんですけど、
はい、
結論から言うと僕、時間がないときは応用は学ばないですね。
はい。
何やるかって言ったら、
はい、
そうじゃなくて、プロしか知らない特殊事例、さらに外側ですよね。
はい、
これをね、一個だけ身につけていきます。
はい、
そして、自分のタイミングで、それを打ち出していくことで、相手から見るとですね、あ、すげえな、この人。こんな特殊なことまで知ってんだ。これは実務でやってる人だなと。これはきちんと対応しなきゃいけないねっていうことで、
はい、
もうハリボテなんですよ。短期間なんだからしょうがないじゃないですか。
はい、
それでも、まあ、そういった形の知識武装をしていくということで乗り切ってきてる。そんな特殊事例誰が知ってるのって言ったら、はい、これやっぱりその道の経験者でありプロフェッショナル、
はい、
だから、まあ、そういう経験者に聞きに行くっていうことが重要なんじゃないの。
はい、
という話が、まあ、まず第1回目のポイントになってくるんです。
はい、
そして2回目、次はですね、まあ、これらの知識武装すべき情報をどこから入手すべきなのかっていう話。
うんうん、はい、
そして、まあ、そういう分野でですね、多くの人の知見を得てきた天野さんにですね、この会いたい人に会える技術というものを披露していただこうかなと思います。
はい、
ということでこれがですね第1回目のテーマということになります。
はい、
それではまたお会いしましょう。